レディオ 2.4 キロ
246回目インダハウスというわけで246回目のレディオ 2.4 キロですよね。 IMC のジョイですけども、246ですよ。ついにこれはもう毎週回数重ねるごとになんかなんてこうどんどん記録が伸びていく感じしません？なんかこう俺ら3人でなんかこう維新バイオって昔いたでしょ、ね、あの人確かブブカぐらいの時だったの気がするんだけど、あつい最近だね。あの維新バイオがこうどんどん記録塗り替えていった時期みたいな。いやーこれは失踪して死んでもこのラジオだけは続けたいですね。本当にあの世から続けたいと。でよくある話らしいですよ。浅田哲也さんって人がね小説で読んだら、大坪素直さんっていうね天狗とか書いた作家さんいますけど、その人に会ったんだって。街で秋葉原の神保町がどっかであったんだって。あ大坪さんって言ったら、おお浅田君って言って、で今度そばでも食いに行こうよみたいな話があって、そうですねって言って別れたらしい。でその後あの別の友達に会って、よくこの間大坪さんに会ったよって言ったら、大坪さんこの間亡くなったよって言われたらしい。いやだから浅田さんが死んだ後になったらしい、時間的には。そういうのある、そういうのある。本当あの昨日あのねお坊さんがあのほら林先生って言ってるでしょ、今でしょの人ね、僕それアレンジしてちょっと Now でしょって言っていこうかなと思ってるんですけど、全然流行ってないですこれ本当。あの僕の友達でね、あの冗談でね、それ本当っていう時にマジンガーっていう冗談言ってた友達がいるんですけど、ジョーク言ってた、ギャグですね。全く流行ってなかったらしいですよ、大阪の友達なんだけど。全く流行ってなくて、でも俺はすごく好きでマジンガーって会うたびにって、ジョニーだけやでそれ言うのって言われて、あそうって。俺はもう関東で至る所でもマジンガーって言ってる。でもこれはあのいつもラジオで言ってるんですよ、マジンガーって言うと、そここっちさんが全部編集って削りますからね。これ本当に俺はガンダム派だからマジンガー Z は絶対認めんって言って、全部そこハサミ入れてるから。本当嘘ついたけどね、嘘ついたかったね。うんってうんってしか言わなくなりました皆さん。これ本当にこれね、僕の大好き、僕のこと大好きなあの DJ じゃねえリスナーのチャチャさん聞いたら、なんだそのリアクションはってきっと怒ると思いますよ。本当にもうちょっと愛向けてやってくれよって。でもちゃん俺が愛なぜちゃんとこう食いつくような話を2人にしたかったら俺も悪いですよところね。やったけどあのですね、なんていうかちょっと私事恐縮なんですがね、最近モテるんですよ。なんかいやなんかちょっとごめんね。いやあのこの間もね、いやイベント行ったんですよね。でそれギロッポンだったんですよ、あつまり六本木ね、麻布十番だってイベントだったんですけど、まあ、そこでもまあ友達できるじゃないですか、いろいろ紹介してもらってなんつって言って、で今彼女いんのって言われて、女の子ね、この子ねなんつうのかな、なんつうの、立川直子みたいな、のり子みたいな顔してる子で、うん、あのそうあの魔女顔ね、でうーちゃんも魔女顔って言われてるけど、うーちゃんはあくびちゃんみたいなちっちゃい魔女じゃないですか、こうね、あのこうなんだよっていうようなこう魔女じゃないですか、壺から出てきそうな、じゃなくてその子はどっちかというと壺作りそうな顔をしてる女の子でね、こう、うん、ほうきとかこううーちゃんこうほうきとか乗りそうだけど、その子なんか絨毯とか乗りそうな、こうすごいエキゾチックな顔してすごい綺麗な子で、でその子にえジョニーちゃん彼女いるでしょって言って、いや今いないんだよって言ったらね、今いないんだよってね、今いない、これ言い方大事よ本当に。あのね今さらね、俺がねそんな経験がないとかっていうと本当シャレになりませんから、あのそういうこと言うと、いやジョニー女っていうのはねって上から目線始まるからね。今日のキーワード上から目線ですから、このオープニングのこの後、僕この5分後にあのすごく仲のいい地元の友達の悪口を徹底して言ってきますから、この後ね楽しみにしておいてこれ本当に。で言われて、いや今いないんだよって言ったら、でもジョニーちゃんなんか軽くてみんなに優しいからきっと女の子警戒するんだよって言われてね、あそう、もたくさんいそうに見えるって言われて、あそうって、うん、まあどうなんだろうねってこう言ったわけね。すっごい気持ちよかった、その瞬間で。その後外でちょっとそのバンドメンバーの人とも喋ったわけで、でもジョニーちゃんモテるでしょって言われて、うーんとかって言うわけよね。 本当に、いや、そんなことないよっていうわけね。またまたたくさんいそうだもんなって言われて、いや、まあとかってこう言うわけで、これは僕がバイト先ね、前のバイト先で、もうこういうツイッターでつながってる人なんで、あんま悪口言えないですけど、いたんですよ、のバイト先 の、の中学の後輩なんだけど、一応バイト先の先輩っていうね、あの複雑な人間関係の人がいたわけで、そしたら僕に上司になるわけなんだけど、でその人が絶対モテないんだよね、だけど嘘ばっかつくわけね、もう発言が、発言嘘なのね、もう容姿も、俺はあのコリン・フェルドマン、あのスタンドバイミーのあのメガネかけたね男の子いるでしょ、あのドクターくつけてさ、親父の言うことを、親父のんべえだって、お前の親父なんかだらしねえ男だって言われると、てめえ親父の悪口だけ言うなっていうあの男の子いたでしょ、あの子にそっくりだと思ったわけ俺は。で、絶対モテないんですよね、でもすごい嘘をつくんですよ、で俺はモテてるって普通のトーンで言うわけ。こういう風にさね、今ね、ジョニーちゃんモテるでしょって言われて、まあね、って言って、なんだこいつって言われないような雰囲気を作っちゃうわけですよ。で俺も頭きたから、後半、前半はあ、そうか、いろいろ経験ある人だから、いろいろ話聞こうと思ったんだけど、なんか毎回遊んでるっていうなと思って、これ嘘だなって分かってきたわけよ、だんだんね。だからあの姉妹にはさ、昨日どこ行きました、あそうですかとかってこう具体的に聞くようにしてやってさ、本当にそれでも絶対もう嘘だから、もういやでも分かるけどね、嘘つきたくなる気持ちは、俺だって嘘つくもんそういう時本当で、でも本人気持ちよさそうにしてんですよ。でこれは俺もこの手法はちょっと真似ようと思って、あのそこは嘘ついてあえて否定しないっていう方向性を最近取ってんですよね。でそういう風に周りから持ち上げられれば楽しいから、こっちもで、なんかで俺今はいないですけどね、いや今はいないって言い方をしてるけどさね、今はいないですけど、それでこうなんつうの、いるいないに関わらず、いなくたってあいつ今はいねえんだと、ずっといねえんだじゃちょっと違うじゃないですか、こうね。だからこうそう思わすときって、まあってこう言うようにしてんだよ。でまたほら、あいやちょっとね、自分のこと棚にあげるようだけど、いやまあリスナーのね、あの何人かはいやそんぐらい言ってもいいんだって言うから言うけど、まああえて今あえて言うけど、僕のキャラだとまあ嫌味ないんだね、これは本当に。あるな。だからなんか一昨日で先週か、なんかフェイスブックの友達の伸び率が悪かったんだ、あれ本当な、もう伸び率本当あるんで、ついに私403人になりましたわ、友達の数が。でもうルンルン、もうゼロから始まって、最初は10人しかいなくて、ヤンさんに散々バカにされたんだから、いやジョニーは意外と友達が少ないんだがわよなんて言われて、えそうですねなんて、結構僕意外とひっそりしてるタイプなんでとか、あとうちの嫁にもですよ、散々もっと表出てって言われた結果が今度どうですか。え、先週の金曜日私ギロッポン行ってたよ、そのまま終電逃したさ、まんまもう新宿まで一回出て、新宿から渋谷まで 4.4 キロ歩いてずっとスタバいるって、こんなリア充やる予定はなかったんですよ本当。まあ嫁がびっくりと。でね、次の日ですよ、ちょっと友達の集まりだったんですよ。で大ちゃんがちょっと集まろうって話になって、じゃあ出張行こうって話になったら、全部でねトータルで多分フルできたら8人来る予定だったんだよ。でそれがそのうちの3人来なくなって5人になったっていうわけね。で大ちゃんもう寂しがっちゃってんだよ本当に、もうだ誰も来ないっていうわけ。誰も来ないと俺は行くしね、ね、他の4人、嫁さん入れて、だから大ちゃんにとっちゃもう2人は確保してて、あと3人ってことなんだろうけど、で誰も来ないって言うから、いやなそんなこと言うなよって、じゃあ友達俺も呼んでみっからって言って、共通の友達いるんだけど、一応大ちゃんはあんま好かれてねえからこう呼べないんですよね、僕と違って好かれてないから、すぐ悪口言うから、その人の悪口言っちゃうから、喧嘩するから、でいつも喧嘩やめろって言うんだけど、言うとまたなんだこの野郎って言われるから、こう言わないで黙ってるわけね。で友達もでもちょっと、いやその人仕事あってなったし、ああじゃあつって言って行ったんですよ夕方から。でさ この友達たちってのはもう地元のもうすごい友達なわけですよね。もう僕が付き合って10年ぐらいの友達ね。で、割と前回失踪した時に、前回の失踪っていうとまたやんのかみたいな感じだけどさ、ね、前に失踪した時に、なんか、いろいろこう、迷惑かけたメンツなわけ。でさ、大ちゃんに言ったんで行く前に、いや、ちょっとなんかね、本当にこの辺のメンツは、いろいろ心配、フェイスブックとかでいろんな人心配してくれたみたいだけども、ちょっとほら、探しに行ってくれたりとか、そういうこともあったから、ちょっと会いづらいな、なんつって、照れくさいよ、なんつって言ったら、大ちゃんが、いや、気にすることないから、来ないよ、つって言って、じゃあ、つって言って、行ってやっぱもういるわけですよね、二人が。嫁さんにもいろいろ迷惑かけたから。で、いや、すいませんね、なんて、失踪以来初めて会うからさ、俺、大ちゃんとかと、いや、どうもどうも、いや、元気してますよ、なんて。ちょっとでも、失踪して半分どっか置いてっちゃったみたいな感じするから、なんか半分かけちゃったような気もするな、なんて、こう、冗談言ってたわけ、散々ね。で、失踪ネタも喋ってたんですよ、自分で。もうそんなん言われたらもう失踪しちゃうわとかって言ってたわけ。ね。冗談でですよ。ね。で、言ってたんですよ。で、はははなんて盛り上がったわけ。そしたらさ、ね、その中で、もうみんなそのメンツ結婚してるから、もう奥さんいたり結婚するっていう状態の連中ばっかだから、僕だけなんですよ。パートナーがいないのね。で、うーちゃんこっちさんね。いやそのメンツの女の子たちはみんな可愛いですけども、僕は基本的に彼女いるやつとか全然羨ましいと思っちゃいないんですよ、本当にね、本心は。でもさ、その場合やっぱ盛り上げてやっぱ向こう立てたいから言うんですよね。いやー、ちょっと俺はダメだな、こん中で彼女いないの俺だけじゃないの、奥さんとかいないの、いやー欲しいなーとかって言うわけ。やっぱいないやつはどっか人格的に問題があるやつが多いよなんて話をしてさ、あーってなったわけ。そしたら大ちゃんがまずね、その集まりはもう悪魔の集まりだった、地獄の集まりだったってことになって、最初のまず第一歩ですよ、こっからが。そして大ちゃんが、もうね、フェイスブックとか見ていつもパーティーって楽しそうにしてると、なんでできないかねって言われたわけ。でいやーなんでかねなんて言ってたら、他の周りのメンツも、そうだそうだってそれに同調しだしたわけよ。でさ、最初ちょっとぐらい言われるんだったら、いや、まあまあ、なんて言えるけどもさ、なんか、しまいには、いや、この後につなげないとっていうわけ。イベント行ってっていうわけ。俺は、ね、これうーちゃんこちさんみたいなクラバーだったらわかると思うんですけど、俺は女を捕まえるためにクラブ行ってんじゃねえんだと、イベント行くわけじゃねえんだと。いや、そういうこともありますよ、ご飯食べに行こうとかってありますけどもね。でも結果的についてくるだけであって、別にそれ意識して行ってるわけじゃないんですよ、僕は。本当にね、つけはそれはいいですよ、楽しいからそれはより一層いいでしょうけど、なんだと思って、まずそこでしって思ったわけ。あんまりにもやんやんやんや言うから。で、最近ご飯食べる子とかいないのかってさ、ずっとその話なんて、俺の話なんて常に。で、いや、この間ね、ちょっと年上の女の子だけど、ちょっとご飯食べに行って、さあ、今度も行こうな、楽してんだよねって言ったら、周りがなんて言ったと思います？僕、その行った子が2つ上なんですよ、34歳。可愛い子ですよ、綺麗な子なんですけど。そしたらさ、いえーっていうわけ。もうそれ絶対結婚考えてるよ向こうっていうわけ、年齢的にって言ったら、周りがそうだそうだっていうわけ。はぁーと思って、俺まだ付き合ってもいないし、こう飯食いに行ってるし、友達としてすごくいい関係なんか、付き合うんだったら別に付き合いますけど、結婚みたいな、どうすんの結婚しようって言われたらっていうわけ。はぁーと思って、いやいいんじゃないの、俺が余計やなんつって言ってさ、なんでこんな話になってんだべと思って、でその後じゃあみんなで飯食いに行こうって話になったんですよ。で、あ、じゃあ行こうって話になって、でまたさ、散々失踪ネタ至るところでネタにしてたら、もういいよとかって言われだしてね。でもうなんだよって思いつつ、で電車乗ったら、うちの嫁がね、電車のポスターにさ、シールでさ、なんかこう一人で悩まないでくださいみたいな、なんかこう性犯罪のなんか痴漢みたいなやつだったらね、シール貼ってあったら、嫁が俺の肩叩いて、一人で悩まないでねっていうわけ。もうさ、もう失踪ネタなんですよ。で、いや、俺だってたまには一人悩みたい時あるよなんて言いつつ、もう目涙目なんですよ。心で泣いてんですよ。あ、これ絶対また失踪しようって思ったわけ。ね。で、そのと、まあ、飯食いに行った先で、また散々失踪ネタにしてたわけ。 って、あれやこれやなんとかでなんて失踪しててもね、俺はジョジョリオン読んでたんだからなんてこう言っててさ、こっちさんとウーちゃんが大爆笑してくれたネタですよこれ本当にね。そしたら大ちゃんが失踪といえばこいつ失踪したねっていうわけね、あれは本当にいろんな人に迷惑かけたんだぞお前はって言われて、そしたら周りもそうだそうだって言うんだよ。そしたら嫁もまた本当にいろんな人に迷惑かけたねっていうわけ。もうさ、私傷ついたから失踪してるんですよね。ね。で帰ってきた矢先で、いやちょっとなみんな照れくさいとこもあるしって言った矢先に、大ちゃんも電話で、いや気にすんなよね、クソ、あれもそんなこと気にしないんだから普通にしてりゃいいって言った3時間後にこの低たらくですよね。本当にいい加減にしろって言われて、すいませんって言って、そんで俺言ってやろうと思ったわけ。お前ら今ガタガタ散々ネタにしてっけどな、俺本当死のうと思ったんだぞ前日って言おうかなと思ったわけ、そこでね。そしたらその今言ってやろうと思って、カミソリをって言おうかなと思ったら、ちょうど店員がさ、あ、お飲み物を持ちましたってこう来ちゃったら話これ遮られちゃうわけですよ。ちくしょーと思って、でさ、その後さ、やっぱここでもね、テンション的に凌駕しながらなんだよと、こういうものに負けちゃダメだと。最近やっぱテンション上がんないんですよ、パーティー以外だと。僕どうしてもで普段でももう本当にもうどうしようかなと思って、うわうわうわうわするわけあったもんな、もやもやするんだけど、いやと思って。それであとレビューでちょっと話するんですけど、ミッフィーちゃん読んだからすごくそれ良かったって話をね、ガーンしようと思ったわけね。でガーンとしてたんで、最近読んでさ、これ読んでって言ったら、俺の両サイドにもう友達2人いたわけで、俺の真向かいに嫁と大ちゃん座ってたわけよ。そしたら嫁が俺の話無視して大ちゃんと話し始めるんだよ、別の話をね。全くスルーされてるわけ。俺全方位で喋ってんですよね。それを全く無視して大ちゃんと会話始めたわけよ。そしたら大ちゃんが、いやジョニー今喋ってるよって言って、話になってまた俺の話聞いてくれたんだけど、俺さ次の日喋ってるよって言われないと無視されちゃう。で、そしたら、次の日ちょっとね、あのイベントあって、その後にちょっと新宿に住んでる友達行って、その彼ん家泊まりに行ったわけ。泊まりにおいでよって言うから、じゃあ行くよって言って、あのジョニーを止めようって企画やってっから、なんつって、ああ、来て来てよ、なんつって言って。で、行ってて、その話したんですよ。あの食事会の下りをね。でさ、これってさ、嫌われてるよね、俺って、その友達に聞いたの。そしたらその友達が、うん、嫌われてると思うよって言うわけよ。だよね楽しみって、うん、だって目の前で会話始めないっしょ普通っつっていう話になって、だよなって言って、で、あのその前にもみんなでじゃあキャンプ行こうよって話になってたね。で俺このキャラじゃないね、方眼びいきじゃん基本的にね。あ、さっき覚えたんですよ、方眼びいきね。で、あと天野ジャックって言われてるぐらいじゃないですか本当にね。で、これは一応天野ジャックってのはウーちゃんに最初ついたあだ名だったんですよ本当これね。あのウーちゃんがあまりにも天野ジャックの発言ばっかするから天野ジャックってこう呼んでて、で僕も天野ジャック2号だと本当にね。で2号としてはさ、言うじゃないキャンプとか行こうって言ったら、あんなめんどくさいよ、カナブンは出るしカブトムシは出るしクワガタは出るしね、危ないよとかってこう散々ちゃっちゃ入れるじゃないですか僕ってのは基本的にね。でそうするとうるさいよとかってこう言われて、とかっていうのがこれうーちゃんと僕とかの下りのパターンですよこれ本当にね。これは我々が昔大学一緒だった時に、あの馬なりくんを見てて、あの俺たちもいつかこの馬なりくんのね、この爆笑問題のコーナーみたいなことをやろうって話になった時に、よしいつかやろうって話になってやってるわけですよ。それからのコンビ芸なわけですよね。でそういうのを期待するわけですよ。そしたらさ、その時忘れたのは、そういうことに突っ込んでくれる友達が誰もいないっていうことに気づいたわけ。そしたら散々ちゃちゃ入れたら、うちの嫁がじゃあ来なくていいですっていうわけね。ちょっと待てよね、まっとうだけど5人いるんですよ。その中でお前だけ来るななんて、そんなこと言えますか本当ね。もう辛くて、でそのお泊まり会お泊まりにしに行った友達に言ったわけ。俺ねって言ったわけ。やっぱり俺は人間関係のデスノートも必要だと思うって話をしたわけよね。やっぱり まあ親父にこれだ口先ばっかりだとね言われ、で話はしかとされですよ、しかとされっていう状況がある中でだよね、これ無理やり付き合うことねえんじゃねえかと思ったわけ。本当に家族といえども、家族といえども他人って考えは私割と好きなんですよね。でだからやっぱりさ、いやジョニーちゃんこっちおいでおいでって言ってくれる友達いるわけですよね。でいやいい面白い面白いとか、こうあれやろうあっち行こうって言ってくれる友達たくさんいるわけですよね。たくさんでもないですけど、まあぼちぼちいるとという中で、大事にすべきはこういう友達でね、なんか意地悪とか言う人はいいだろうと。でさ、これさ1回2回言われたんだったらまだなんだよ、うーちゃんこんなこと言われたらこっちさん聞いてくれよって言って済む問題ですよ。でもさ、毎回しかとされね、毎回お前は口先ばっかりだと言われるんであれば、俺のこと嫌いならいいっすよっていう話ですよ、これね。俺はだってそれこそマイクだったりね、チャチャさんだったり、それこそパパさんだったりっていう友達いるわけですから、それこそうーちゃんこっちさんしかりですよね、リスナーちゃんしかり、たくさんいますから、こういう連中とだけ付き合っていこうと思って、今僕人間関係のデスノート、これで4人入りましたね。あ、5人だ。この5人目で今思い出したっていうのは、昔アムウェイやってて揉めた友達がいるんで、その彼いるの忘れてました。だからね、かなり、でも聞いてほしいのはここでね、ちょっと悲しさもあるんだね。本当はそこを入れたくないんですよ、僕は本当は。でも毎回嫌な思いして自分が寂しい思いするんだったら、でその友達ね、お泊まりした友達に言われたのが、イベントとかやりたいんだって話したら、いやジョニーちゃんねって言われて、絶対ジョニーちゃんが上がり出るようにやった方がいいよって言われて、でそれ、そしたらジョニーちゃんも次じゃあイベントやろうって話になるじゃないって言って、そうするとやっぱなんでそういう上がりが出た方がいいかっていうかっていうと、やっぱりその続けてほしいんだっていうわけ。もしやるんであれば、もし俺が何か仕事をしていて、ここで俺じゃあ今から辞めますって言ったら、いろんなところに俺迷惑かけるからさ、だからそれは絶対良くないから、やるんだったらジョニーちゃんがハッピーになるような方法でやった方がいいよって言われて、おーと思って、まあそれは多分金でペイできるぐらい、できれば赤字にならないぐらいで、まあやるなり、ちゃんとその自分に収入になるような形でやった方がいいよやるならって言われて、おーと思って、で割と自分のことをまず考えるってのは結構俺のテーマだったなってことを思い出してさ、なんか割とね、根が真面目なもんで、そんぐらいで俺は他人なんか気にしないんだ、それこそ王子家ですけど、王子だバカ野郎ってやっぱ言えるぐらいが俺やっぱちょうどいいんだよなと思って、わがまま言うぐらいがさ、バカ野郎って後で言われて怒られたらそれはそれでいいんで、いやー確かにそうだよなと思って、ちょっと他人のこと考えすると大体ダメなような気がすんなと、ケースバイケースありますけどね。だからね、やっぱ本当にでも寂しいんですよ、家族を切るというのはね。家族を切るっていうまででもないけど、まあ観光総裁とかの付き合いぐらいでちょうどいいっていう関係性もあるんだなっていうね、あれもちょっと大人になったっていう感じもちょっとしますね。でも俺大人になりたくないよ本当に、でもね、ちなみにトルストにも復活ってちょっと読んでるんですけど、読み出してて、夏休み期間中にちょっと読んでやろうと思って読んでんだけど、トルストイも小説の中でこんなようなこと言ってました。自分はそっちが好きなんだけども、で周りから言われるから今あえてこっちを選んでるみたいなこと、こう感情の揺れ動きってのを描いててさ、やっぱりね、夏の頭ハゲ上がってさ、神さんみたいな見た目してたわけじゃないですか。ハゲてないか、挑発でね、ヒゲ生やしてさ、キリストよりキリストだっていう話がありますからね。本当に僕もやっぱりトルストイみたいな見た目になろうと思いましたね、本当。だから最近いろんな人にちょっと頭ハゲてから帽子かぶってんだって僕言うんですけど、ハゲるなら思いっきり早くハゲてほしいと。そしたらショーン・コネリーみたいになってますます女の子にモテるなっていうふうに思って、やっぱ見かけも大事だなっていうふうに思いましたね。はい、話全然変わりましたけどね。続いては、今日もなんと先週の予告通りの、本を3冊紹介のレビュー2点くるです。お楽しみに。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
ドン、ワオびっくり、ワオ真夏の花火。俺こういう人やじゃなかったんだけどな。俺こういう人じゃなかった、こういう芸風じゃなかった。昔はもうちょっとこう冷静にこう人のこう動きを見てね。昔はそうでしたよ、本当。でもこういう感じでしたね、本当ね。でね、あなんと本番中に帰ってくれば嬉しいんですが、私ティファちゃんが相変わらずもうメール返してくれないんで、これはもうね、新しいティファ見つけなきゃなんないと思って、今ちょっとこの CM 中にですね、ちょっと女の子に花火大会行かないかって聞いてみたんですけど、この返事ができればこの収録中に帰ってきてほしいというとこありますよね、本当にね。あ、というわけでこのコーナーは、レビュー 2.4 キロでした。あーやべ、死ねちゃダメだね。というわけで、レビュー 2.4 キロですけども、今日の一冊目はですね、来ました、この人、雨宮智博さんで、透明マントを求めて天狗の隠れ蓑から、メタマテリアルまでという本なんですけども、ですね、人類がですね、その透明になるというその技術を追い求めたその結果ですよ、実際にその何ですか、光覚迷彩というんですかね、光覚機動隊みたいな、ああいう技術をまあ実際にこう発明したらしいんです、つい最近で。それを発明するまでのこう、まあ、歴史というか、そういうものをまとめた本ですね、はい。ディスカバーサイエンスというシリーズみたいなんですけど、だからこうサイエンス系の割とこう本で、なんか日本だとこうプロの、ね、サイエンスライターみたいな人がいないと、でそういうのを養成に目的にしてなんかできたレーベルというかみたいでね、実際これでこのサイエンス、ディスカバーサイエンスのなんか賞があるのかな、それで賞を取ってるらしいんです、大賞を。だからまあその評価がいい本みたいなんですけど、これがね、読んだらですね、とっても面白かったですね。やっぱそのまあね、この間小保方さんの上司の人が亡くなっちゃいましたけども、自殺しちゃってっていうのはありましたけどね、やっぱこの僕読んだ時に思い出したのが、やっぱサイモン・シンの「フェルマーの最終定理」っていう本を読んだことあって、それもすごく面白かったですけど、やっぱちょっと透明になる歴史っていうことからまず話していくとさ、もうそのギリシャ神話からその透明になるっていう話が出てくるっていうわけ。ゼウスがポセイドンとかと、ポセイドンと、ハデスかと一緒になってタイタン人だかと、まあ、戦ってる時ね、でこうなんかその武器をもらうんだって、3人がそれぞれで、ゼウスは杖もらうのかな、イカズチが出る杖もらって、でポセイドンはなんか津波を起こす槍をもらうのかな、3つに分かれてる槍をもらって、でハデスは兜をかぶるとその姿が透明になるっていうのを、もらって、それでまあその敵と戦ってっていうことがあるらしいんですけど、でそういった歴史があって、でまた天狗のね、隠れ蓑からって話があるぐらいで、その天狗日本ではどうだったって話がまたこう出てきたりするんだよ。でやっぱさっき神話とかそういう古典好きですから、もうそこら辺からもうギュッとこう心つかまれたわけよ。でそうすると今度はやっぱそのアメリカのね話になってきて、でそうすると冷戦との関係であってって言うと、こうやっぱアメリカのその軍事産業の話になってさ、そうすると最初に透明にする技術って何だったって言うと、やっぱステルス機だって話になるんですよね。でステルス機っていうのは実際は目に見えるけどもレーダーに映らないっていう状況で、まあ仮想のその透明っていうこと状況を作り出すものだったっていうことで、まあその技術ってのはやっぱこう軍事産業と結びついてっていうところのこう影響もあってみたいな話も少しあって、で、まあ、最終的にはですね、その実際にその透明になるその光覚迷彩と言われるものですかねを作ったこの技術者の話になるんですけど、これがやっぱさ、そうなってくると話に出てくるのがアインシュタインの話とかも出てくるんですよ。相対性理論のその技術っていうのは少し応用されてんだか使われてっていう話が出てくるのね。そうするとさ、こう人類の歴史ってものをこう俯瞰できるってやっぱ楽しいんですよね、読んでて。でこの本さ、好きなのがすごくテンポよくまとまってるんですよ。それがだらだら書かれてなくて、実にこう簡潔にさ、200ページちょいぐらいで、説明しなさすぎずかといってしすぎずっていうこのうまさね、やっぱり。でやっぱ ここら辺が読んでてすごく面白かったですよね。でやっぱで結構感銘を受けたというかいいなと思ったのがやっぱアインシュタインの相対性理論の話なんですよね。で僕相対性理論ってよく分かってないけども、その大まかにね感想だけ言えばだよ、もうどういうものだったかということも全然覚えてないけど興奮したってことは覚えてるんです、この本で、まあ、紹介されてて、エピソードが紹介されてて。でアインシュタインって人はさ、やっぱその学校にうまくなじめなくて独学で勉強してなんて話をこう読んだりとかして、でそういう人がそのもしかしたら世界の常識とかそういったものを覆すような大発見をするわけでしょ。こういうとこってやっぱ興奮しますよね、読んでると。やっぱまあまあ笑われてさ、石投げられる状況でもやっぱ諦めなかったっていうことなわけでしょ、結局は。やっぱりでやっぱそのさっき言ったフェルマーの最終定理を発明、解いた人もそうだけどもさ、やっぱり何かやるときってのは絶対こう周りからお前なんかそんなことやっても意味ないよ、無駄だよってこう言われてる人は必ず歴史ってのはまあこう変えてきてるなっていうふうに思ったりとかして、でなんていうのこう技術がこうどんどんどんどんこうつながっていくっていう、そういう面白さもありますよね。そのギリシャ神話からその最先端の人間を透明にするっていう技術までこうつながっていくっていう、こういうところはねとっても読んで面白かったし、あの読んでて俺最初図書館で手に取った時に、これ結構新刊で6月に出た本なんですけど、いやちょっと難しい本かなと思ったんだけど全然難しく書かなかった、この天宮さんのこの手腕っていうものもすごく僕は高く評価してますね。はい、やっぱりなんていうの、やっぱこうさ、そのなんていうかな、やっぱそのそういう技術を発明するのに突き動かすものってやっぱ情熱だと思うんですよ。すごくその理性っていうもの、ある意味理論の究極行くようなとこあるわけでしょ、何か技術を発明するとかっていうことっつうのはさ。でもそれやっぱ突き動かすの情熱で、俺は絶対なんかできるはずだっていうものはきっとあるはずなんで、そういう姿見るのはね、なんだろう、やっぱスポーツとか見るのと一緒ですね。それをこう解き明かしていく、その過程を見ていくっていうのはすごくとっても面白いもので、なんかなんていうでしょう、こう勇気づけられた一冊だったですね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、天宮智博さんで透明マントを求めて天狗の隠れ蓑からメタマテリアルまででした。はい、続いて2冊目なんですがね、2冊目はですね、一応これはこれも絵本という、絵本じゃないな、漫画か、漫画になりますね。はい、今日の2冊目はですね、大場健也さんで、郵便配達と夜の国という本なんですけども、この大場さんって人はね、基本的には絵本の挿絵だったり表紙を描いてるこう、まあ、イラストレーターさんみたいなことやってんのかないう人らしいんだけど、たまにこう漫画描いたりして割とこう同人で発表してたりしてるらしいんだけどさ、で、まあ、その人のまあ作品を集めた、まあ、漫画なんですけども、これがですね、いやなかなか評価が難しいところで、すっごいね幻想的な作品がすごくたくさん入ってるんですよ、短編集で。でなかなか、まあ、僕幻想的なもの好きだけども、なんか幻想的すぎるなっていうところもあって、そんなにこうあんまうんっていうところあったんですよ、読んでて。あってこう割と話を全部説明する人じゃないからね、こう割とお話自体も幻想的でこうほやんとしてこうしているような、こう割とこう読者に感覚を委ねるようなこう書き方する人だと思うから、なかなか解釈が難しいなとかってこう思ったりする時あるわけね。やっぱ解釈なんかどうでも、読めば見れば分かるんだっていう時もあれば、やっぱりどういう意味なんだろうっていう時もあるからね、あーと思って読んでたんですけど、でもねこの大場さんね、絵がですよ、僕絵の素人です、漫画の、だからそんなことはないって言われたらそれまでかもしれないけど、絵がむちゃくちゃうまいんですよ、天才だと思う本当に。まあ、僕は五十嵐大輔、松本太陽ってああいうシャシャシャシャっとしたような感じの線好きだから、まあ、そっちのタイプの人ではあるんだけれども、絵がねもうむちゃくちゃうまいですよ本当に。なんだろう、こうさ、あれかな、デスノートの人小畑武さんもそうだろうけど、表情を描けるんですよまず。だからこの中で僕さっき感想読んでたら、お引越しっていう作品が中に入っていて、でその中で女 女の子がいてね、小5ぐらいの女の子がいて、すごい男勝りの元気のいい女の子がいて、でその子がいろんな人にさ、昨日あそこいたでしょって言われて、自分が行ってないとこ言われるお話でさ、でいや私行ってないって言うと、いや見たよって、いろんなお母さんとか親友とかにもいろんな人に言われて、で隣町に自分と同じ顔の人が住んでるらしいっていうのをこうなんか 探りに行くお話でさ、また不思議なお話なんですよこれも。ちょっとでその中で僕どこのカットかちょっと覚えてないんだけど、感想で書いてあったのが、何か女の子がこう決意をするっていう表情があったらしいのよ。でそのさ、読んでてわかるんだよね、なんかこの子決めたなっていうのが読んでて、であと上手だなって思ったのが、こうさ、太陽が眩しくて、お引越しではないんですけどね、太陽が眩しくてこう手をかざすんですよ、こう空を見るために。でその時にこう表情に影が差すってい こうカットが入るわけ。こういうのとかさ、すごくその仕草とか動作っていう表情とかね、そういったものをすごく捉えるのが上手い人でさ、俺この人絵上手いなと思ったんだよ、読んでて。でもその絵見てるのが楽しくてしょうがないので、6時45っていう作品があるんだよね、まあ、6時45かも分かんないけど、まあ、645ってまあ作品があって、それなんか全部見開きだけで、確かセリフなかったかもしんないな、それだけで構成されてる作品とかさ、だからよっぽどその、まあね、大場さんは俺もあんまお話面白くなかったって言ったらそんなこと言うのって怒るかもしんないけど、あでも相当やっぱこう絵に自信がある人なんでしょうね。それは意識してるのか無意識なのか分かりませんけどもね。だからこういうさ、強み持ってるってやっぱり作家として超羨ましいじゃん、やっぱり。でやっぱさ、絵が描けないとやっぱり漫画とかイラストってまずダメだと思いますよ本当に。だからあのなんだろうね、あの人これ安西水丸とかさ、和田誠とかどうでもいいよって話になるじゃないですか、見たくもねえよっていうね。これはやっぱ日本中の総意だと思うんです、これ本当に。あの、知らねえよっていう、落書きみたいなこと書いてんじゃねえよってこうさ、あの、なんつうの、角丸とかさ、あの、それこそ陳勇気書いたなんだっけ、あの人、とかみたいな、もう、あそこまでへんとこないならまだしも、和田誠の絵可愛いですとか、うるせえってこう、サブカル、死ねとかって思うじゃないですか。これ、まあ、こっちさんが言えって言うから言ってんですけどもね。あ、言ってないね。てないね。でまあでも僕はこういうちゃんとした絵描く人好きですね、やっぱり。本当にあの下手馬で、あの僕は絵うまくないけど、まあイラストレーターで30年やってきましたっていうよりも、あ絵うまいわって、素直に思えるっていうのはとても素晴らしいことだと思いますね。あの僕は双子座でね、双子座の人は器用貧乏になる可能性があるって言われて、これは僕は最近占いハマってんでね、なんかちょっと弱点見つけなきゃなんねえなと思ってるから、弱点一つ決めようと思ったら、僕絵だけは描けないっていうのを唯一の弱点にしようかなと思ってますね。だから絵描ける人ってのは本当僕それだけで尊敬しちゃう本当に。だけど大場さんね、もっとで漫画作品とかもっともっと読みたいですね本当に。ジブリ系の絵描く人だって言われてましたけどね。だから五十嵐大輔とかにちょっと似てるのかもわかんないですね。五十嵐大輔、僕大ちゃんって言ってるぐらいですから、本当に。大ちゃん愛してるよと、太陽愛してるっていうぐらいだからね、本当。もう、大場さんも大ファン。もう、だから、ぜひね、もっとね、なんか売れる漫画描いてほしいですね、本当は。歴史に残るようなものをね、本当に。だから、こういったちょっと原作付きのものも一回読んでみたいですね。大場健也が描くアクションものとか、刑事サスペンスもの、高架機動隊みたいなものも読んでみたいというふうに思いましたね、本当ね。はい。というわけで、今日の2冊目はですね、もう最初、あんま、そうか、あんまいまいちかなと思ったけども、結局語れば語るほど、俺は大場健也のこと大好きだっていう気持ちに変わってくるという、大場健也さんで、郵便配達と夜の国でした。はい。続いてですね、3冊目なんですけどもね、3冊目ね、これね、私は大場さんも素晴らしいと思ったし、山宮さんもね本当に素晴らしいと思ったというところでね、やっぱこのレディオ2.4キロファミリーであるね、ディック・ブルーナーのこのうさこちゃんとタレミミくんも本当に素晴らしい作品なんで、ぜひね、おばあちゃんのうちゃんみ あ、見た、ホームページで見たでしょ、おばあちゃんのやつね、今回じゃないやつね、まあ、それは回して紹介しましょう。じゃあね、まずはじゃあね、ディック・ブルーナのうさこちゃんタレミミ君ね、これはですね図書館で読んだんですよ、図書館でですね、3歳からのうさこちゃんの絵本セット2をですね、僕毎週こう予約して読んでるんですけどもね、一冊うさこちゃん読むたびに新しいうさこちゃんが僕の元にやってくるというね。で、うさこちゃんが来てない間はピーターラビットをやってくるっていう、そういう状況になってますけどね。うーちゃんにどんだけうさぎ好きなんだって言われてね、本当に。ちょっと涙目でそうだねって言った僕がいましたけど、まあ、ディック・ブルーナのうさこちゃんタレミ君。これね、絵本史に残る超ド名作だから絶対に読んで買ってください、これは本当に。まず、お話全部喋っちゃいます、これね。いいんですよ、これ喋っちゃって。うさこちゃんの学校に転校生がやってくるっていうところから始まるんですよ。で、そしたらうさこちゃんたちクラスメートがどんな子って先生に聞くんですよ。そしたら先生が普通の子よっていうわけでも、みんなと違ってちょっと片耳が垂れてるっていうわけで、ダーレ君っていうんですよ、彼がね。で、タレミミ君がやってくるわけで、彼耳が垂れてるからクラスメートのみんながじゃあタレミミ君だねって呼ぶわけね。で、タレミ君すごく明るくていい子なんですよ。で、うさこちゃんの隣の席になるわけで、うさこちゃんがタレミミ君って言われて本当は嫌じゃないって聞くわけ。そしたらタレミミ君が言うんですよ、僕本当は嫌なんだっていうの。もうここだけで泣きそうになる、もう泣いてんの、もう今泣いてて、僕本当は嫌なんだっていうのよ。でもみんなが僕のこともっと知ってくれたらきっといつかみんな僕のこと分かってくれるような気がするっていうわけ。もう俺もなんかもう、あの絵で言うんだよ、ちょんちょんの絵で、うさこちゃん隣に座ったタレミ君ちょっと寂しそうにしてうさこちゃんに気持ち言うわけ。俺もう図書館で言うと泣きそうになっちゃってさ、なんか本当に。でさ、うさこちゃん、俺も今泣いてますけど、うさこちゃんが家帰ってきて悩むわけで、次の日誰くんが来る前にね、タレミ君が来る前にクラスメートの前立ってさ、みんなに言うんだよ、みんなタレミミ君のことタレミミ君っていうのやめようよっていうわけ。みんなダーレ君って呼ぼうよって言って、ダーレ君が来たらさ、クラスメートみんながさ、ダメだ俺これ超投げる、これダーレ君おはようって言うんだよみんなで。それで終わるの作品。俺さ、もうこれ嫁に仕方された話なんですけど、さっきオープニングで喋った話で、俺こんな素直に書けるの素晴らしいなと思って。別にさ、クラスメートが意地悪して言ってるとかそういう描写も入んないんですよ。で、このクラスメートの素直さね、うさこちゃんたちの、やめようよって言って誰くんおはようって、こんな最高のエンディング見たことないっすよ本当に。やっぱね、童話とかって直球分投げてくっから本当に余計なこと言わないし、あの絵だし、もう受け止めるのズドンってくるんだよ本当に。もう泣いちゃいそうになって、俺涙こらえるの必死でさ。やっぱね、ディック・ブルーナーって人天才だと思ったわ本当に、読んでて。で、次あんま時間あるから いけますけど、今うーちゃんがねホームページで読んでくれたやつ、次があれですよ、昨日読んだのが、うさこちゃんの大好きなおばあちゃんって作品ですよ。これがね、表紙やばいでしょ、あれ。うさこちゃんがおばあちゃんのお墓の前に立ってるっていう、そういう表紙なんですよ。で、後ろ姿で。で、作品が始まるのが、うさこちゃんのおばあちゃんが亡くなりましたってとこから始まるわけ。で、夜寝て、朝起きたらそのまま目を覚まさなかったと。それで、みんな葬式に行って、で、お父さんみんな泣いてね、もう悲しくて泣いて、で、綺麗な棺に入れてあげて、で、お父さんが、すごく優しいおばあちゃんでしたっていう言葉を言いました。で、その後お墓が建って、うさこちゃんはたまにおばあちゃんのお墓にお花をあげに行きますっていうわけで、心の中でおばあちゃんって言うとおばあちゃんが呼びかけてくれるのが分かりますっていうわけ。これさあ、やばいんだよ。で、ね、もう、俺、美術手帳ディック・ブルーの特集した時に読んだんですよ。で、 うさこちゃんタレミくんだったかもわかんないし、あとうさこちゃんとこになんか黒いうさぎの子が入ってくるっていう話もあるらしいんで、あのそういう差別とかやっぱそういうことを描いてんじゃないかって話もあるわけでさ、今回のうさこちゃんの大好きなおばあちゃんにしてもそうなんだけど、まあこれ4歳からになってるんですよね、ここからシリーズが。まあその日本の出版社が決めた並びかもしれないけど、これすごく上手です。これ本当に0歳から丸三角四角っていう形だけ教えて、で年齢重ねるごとにこうどんどんこう作品の構造が複雑というか、まあなっていくんですね、感情ってものが。でさ、うさこちゃんシリーズの好きなところは、このうさこちゃん大好きなおばあちゃんにしてもそうなんだけども、あのやっぱその死後の状況を描くんですよね。で周りがどう受け止めたかっていうことを描くわけだから、おばあちゃんが死んでどっか天国に行きましたとかじゃないんですよ。言うのはお葬式がありましたっていうこのことを淡々と描くから、やっぱその辺のセンスってのは大したもんだと思いますよ。であのうさぎの絵ですからね、やってんのは。本当にみんな同じ顔の方が泣いてたり喜んだりするわけですから。でもね、やっぱりそのおばあちゃんにしてもそのタレミミ君にしてもそうだけども、読んでるととっても優しい気持ちになりますよ。本当にやっぱなんだろうな、なんか僕はその素直さっていうものすごくやっぱ読んでてストレートに響きますから、やっぱ月並みな表現ですけどもね、やっぱそのおばあちゃんのお墓に行ってやっぱ心で呼びかけたのが分かりますって、これうさこちゃんのやっぱ気持ちですから、こういうとこやっぱ書くってのはね大したもんだと。やっぱこういう風に書くから世界中でやっぱいろんな人が読んでいいねってそりゃ言うわと思いました、これ本当に。なんで今度、まあ、僕の友達があれですよね、まあ、あの子供できるわけですけどね、僕ちょっと働いたらやっぱりその友達がやっぱ子供できた時にはやっぱりうさこちゃんシリーズを送っていくっていう、そういうことをやりたいですね。誕生日ごとに、うん、本当全部で3000ぐらいのもんですから、これ上層教育としてこんな素晴らしいものないというふうに思いますね。はい、だもんでね、うさこちゃん大好きなおばあちゃんとうさこちゃんとタレミ君ぜひ読んでください。これ本当にもうどちらも涙なしでは読めませんから、本当。はい、というわけでこんな感じのレビュー 2.4 キロでした。はい、というわけで、ニュース 2.4 キロですけどもね、はい、あ、ニュース 2.4 キロというかエンディング兼のニュース 2.4 キロですけども、まあ、もう我々も CM の間中 もう大泣きですよ。本当に我々3人もうタレミ君で泣いて、でうーちゃんももうおばあちゃんで泣いてですよ、もう大号泣ですよ。で我々2人が泣いてる中でこっちさんだけはその泣いてる2人見て笑ってましたね。なんでさ、相変わらずさ、ね、この収録中にこうこっちさんをこうやってこう貶めるのかね。本当になんかこれはもう240回目ぐらいからの流れですよね、これ。本当に何なんだか、いや嘘ついた、こっちさんも泣いてました本当に。いやでね、ニュース兼のエンディングでニュース行きたいですけど、なんかありますか今週。なんかないんじゃないですか。漫画芸人漫画太郎さん死去って、俺これ漫画太郎さんね、俺も、ま、漫画芸人だったんだね、本当ね。エビちゃん感動、原爆の日か、今日は原爆の日ですね。ああ、いやーそうです、原爆の日でしたね。本当にあの何でしたっけ、アメリカとかフランスとかのその各国首脳が来てる中で中国だけ来てくれなかったっつって言ってね、これは中国が来なかったのは日本のせいですよ。これはちゃんとやっぱ呼べるような関係性で気づかなかった安倍ちゃんが悪いですよ、これ本当に。仲良く安倍だけは言うとくでいいこと言って、何言ってんだ、まあ、原発もね基準が甘い中で作るわさ、広島市長、広島です、広島です、今日長崎でしたっけ、今日は広島か、広島で次長崎で、広島の市長だってあれ怒ってると思いますよ、本当に内心は。まあ多分名指しでは言わないだろうけど怒るでしょうね、本当に。僕だからね、日本の政治家みんなダメなんで、 もうののちゃんに総理大臣やってもらうっていう方法がいいような気がするんだもん。本当
いないんだね。もう
ぼかたさんのほらあの先生が亡くなってさ、もう僕もね失踪して一回死のうと思った身なんでね、まあその死ねなかったですけど、僕はもうとてもじゃないけどやろうって決意して1日だけぼやっとしただけでもうとてもできないなと思ったけども、ね、死んじゃってもったいないですよね。もうすごい、だってさすごいこう勉強できる人なわけでしょ、いろいろ知ってる人なわけで、それがたった1回のあんなミスでだよ、なんかそんな責任持つ感じることなんかねえじゃねえかと。だってミスするっていうのはある意味選ばれた人しかできないわけですから、本当になんかさ前どっかで読んだんだよ、あの日本ってね、あえて日本って言い方してるけど日本人ダメだなんて言うつもりないんだよこれね、あのちょっと読んだ話だからこれ勘弁して、あの日本ってのはすごいミスに厳しいから、やっぱ研究者とかが一回のミスでやっぱこうなかなかびくついちゃってなかなか大胆な発想ができないんじゃないかって話を聞いたことあってね、えこう失敗したっていうかこうミスった時のこうフォロー体制もこう分厚くしてやんないとかわいそうですよね、本当あれって。だあノーベル賞日本人とっても海外大体研究してる、あそうか、うん、やっぱそうだよね海外でね。だからあの前に聞いたことがあったのは、あと会社作る時も海外だと失敗したっていうのでこいつダメだっていう風にジャッジしないっていう話聞いたことあんな、失敗したんだから次大丈夫だろうっていう経験があるだろうっていう発想をするって話を聞いて、ああと思ったよね。あやっぱ失敗したから分かるってこともあるもんね本当に。あいやだからいや小保方さんがこれで変なこと考えるというかもう落ち込むだろうけどさ、一緒に仕事してるだろうから責任返したりしなきゃいいなと思ってさ。でも俺マスコミもさヤフーのコメントとか見るとマスゴミなんて言い方してっけど、割と俺おぼかたバカ野郎とかその研究体制バカ野郎とかってあんま声高に言ってなかったような感じもして、割とこう冷静に俺は受け止めてたんだけどね、マスコミからの印象だとね。でも追い詰めたんだろうな、でも俺が見てたのがたまたま良かったのかもわかんないけどね。うん、いやそれですかね。でまあ、あの昨日ウーちゃんとちょっとね、ウーちゃんにちょっとあのウーちゃんボックスってたまに使うんですよ、もうやりきれない時にウーちゃん頼むよって言って話聞いてもらうんですけどね。そしたらあのウーちゃんに最後のこれだけ言うと、あのヒーローがねこの間つまんなかったと、まあ今週の回もつまんなかったんですけど、あのいいとこはあるんだけどキムタク の, その説教するみたいなとこ俺はすごく気に入らねえと。でキムタクも最近僕好きなんですよ、なんだかねこの間も言ったけど、で、でこの間は覚醒剤やった人にキムタクがそんな考えじゃ甘いんだっても熱く語るシーンがあったんだけども、ウーちゃんに僕がね俺はこのシーン見て違和感感じたのは、覚醒剤よりもね安倍晋三っていう石破茂とか安倍晋三とか自民党の保守政権みたいな連中がだよ、あのもっととんでもね戦争を起こそうとしている中で覚醒剤の話なんかどうでもいいよって思ったっていうことをね、あのうーちゃんになんか熱く語った自分は結構個人的に好きでした。本当にキムタク安倍ちゃんに怒ってくれよしんちゃんによって、もう人殺ししようとしてるやついんだ今って言って、あのそれを思ったっていうね、そういうことありましたね。はい、でねレディオ 2.4 キロではですね、俺は世間のこんなことに怒ってるとか、俺はあいつだけは許さんととか、あの言うの募集してます。あの俺も家族とは縁を切ったとかね、家族と縁切ってるわけじゃないんだよな、家族の一部と、まあ、そこそこに付き合っていこうと思ったってまあお話ですけどね。そんないろんなもろもろ募集しております。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週アディオスアミーゴチャオグラッツェサルバトーレガッドゥーゾマルディーニネスータブフォンピルロー。